北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、10月後半スタートでございます。ではね、スタートに、景曲一発聞いていただきましょう。相変わらずミーで純粋。
ひとつの仮説にたどり着きたい。あなたが私を見つめるその条件、気持ちの確認をしたくなるのは、大好きなあなたが見つめるその風景、隠しきれない海を見せるところよ。純粋な悪魔のように、純粋ないたずらのように、悪気はなく傷つけるように、わざと出した抜けを排除して、本当のピュアに頼り込みたい。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、後半放送でございます。いやーね、10月ももう後半ですよ。皆さんどうしました？体育の日は運動しましたか？私はね、収録日はもう体育の日より前なんであれなんですけど、きっと私できる子なんで、ちょっとね運動したんじゃないかなと思ってますよね。ジョギングかな、ジョギングくらいはしてると信じたいね。激しいことは無理でもね、それくらいはね、やってるといいな、自分の体のために。だってちょっとね最近太ってきたんですよ、年齢のせいかね。昔だったらね、同じ生活してても全然肉つかなかったのに、最近ちょっとねお肉がぷよぷよしてね、もうお腹なんかちょっと出始めてきちゃったなと思うので、ちょっと運動しなきゃねやばいなとか思っておりますよ。そう、それで、まあ、体育の日とかは関係なしにちょっとねジム行こうかなとか思ったんですけど、でね近所のジムの情報とかね結構いろいろ最近調べたりしてるんですよ。してるんですけど、なかなかね自分の条件に合うジムっていうのが見つからないんですね。今結構不規則な生活ね私してるんで、24時間やってるとこがいいなとか思うんですけど、やっぱり都会の真ん中に住んでるわけじゃないので、やっぱりあんまり少ないんですよね、24時間やってるところって。なので本当にねいやどうしようかなみたいな、朝ねやっぱり10時とかから始まって、で夜の22時とかに終わるところが多いんですね。それだったらなかなか通えないなという言い訳で先延ばしになってる今日この頃でございますいやーね、一応でも近くにあるんです、24時間のところでもね、毎回予約が必要だったりしてね、いやーちょっとねめんどくさいなとか言ってる自分がねダメ人間ですなんてわけでね、やっていきたいと思うんですが、皆様、まあ、秋の味覚何食べました？もうねなんか今年はねサンマが高くてね、まあ、大変とか、あとねいろいろね気象のね問題なんかも今年は結構ありましたからね、お野菜とかも今後冬にかけてねちょっと高くなっていきそうですからね、もうそれでもやっぱり栄養を取ることはね健康の第一歩でございますから、皆様ね、そこはあんまりねケチらずに、美味しいものを食べてね、ちょっと健康に過ごしていただきたいなと思う優しいトンボの一面でございましたというわけでですね、このトンボのメガネは色メガネ、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるいいねは間違えた番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用くださいね、飛ばしちゃったね、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、 インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。ね、今回は前回に引き続きちょっとね、振り返り企画という感じで、やっていきたいと思いますよ。で、今回の振り返りはね、前回はもう番組そのものをね、振り返ってみたりとか、あとはあれですね、ロケ行った先のね、ちょっと振り返りをさせていただいたんですけども、今回はね、8ヶ月経ちましたので、まあ振り返りということで、ロケのね、ゲストで来ていただいたね、方々のちょっと紹介 CM、 CM じゃないかな、なんかまあ紹介をね、まあ、できればと思って、そんなナレーションをね、作らさせていただきました。では、どなたのね、やつを作ってきたかと言いますと、結構ね、初期のゲストで来ていただいた舘野博明さんというね、シンガーソングライターさんの、ちょっとね、まあ、紹介ですかね、紹介のナレーションをね、ちょっと考えてみたので、まあ、ぜひね、また舘野さんがね、出てる回のね、放送なんかも聞き比べていただければと思いますので、ぜひぜひ、ね、そんなのもちょっと振り返りつつね、ページ2個開いてください。ミュージックゼロチャンネルのページ2個開いて、両方ちょっと聞きながら、なんかうまいことやってください。というわけで、聞いていただきたいと思います。どうぞ。舘野博明、日本で活動するシンガーソングライター。ギタリストとしても活躍し、バンド編成はもちろん、ギター一本でステージに立ち、弾き語りで見せるライブパフォーマンスは圧巻だ。八王子出身の彼は地元のファンに愛され、ライブハウスに限らず多くの場所でライブを行っている。また海とスキューバダイビングを愛する舘野は、東京にとどまらず潮風の下でライブも行っている。波音とコラボレーションした歌声は、これからどれだけの人の心を震わせるのだろうか。
あー、失敗したよ。
言えなかった。スキューバダイビングが言えなかった。スキューバダイビングって言っちゃった。あ、ごめんなさい。もうスキューバダイビング協会の皆さん、ごめんなさい。ね、そして舘野さんもついでにごめんなさいね。許して舘野兄さん。いやーね、本当にお世話になってるね、舘野さんでね、ライブもちょこちょこ行かせていただいてるんですけどもね、まあ、ちょっと最近行けてないなっていうところもあってね、今回はね、舘野さんの紹介もね、久しぶりにできてよかったなと思うんですけどもね、まあ、そこでね、カッコつけて噛むというね、そこがトンボですよ。トンボ品質ですよ。いやー、でもね、失敗したくなかったんですけどね。まあね、まあ、ナレーターとしてはね、これじゃあね、いかんと思いつつも、まあこれをね、放送しちゃうっていうのが、このトンボのメガネの、トンボの、ここも噛むかっていうね。で、トンボのメガネは色メガネのいいところということでね、聞いていただければと思います。ね、まあここはちょっとね、気を取り直してね、次行きましょう、次。ね、逃げるように次に行きます。次もね、ちょっと前にゲストで来ていただいた方のね、ちょっと紹介みたいな感じでね、ナレーションさせていただければと思うんですけども、今度は、どなたのナレーションかと言いますと、お笑いのね、コンビで登場していただきましたソファーさんの、ちょっとしたね、紹介というか、まあ、番組の中で、まあ、ソファーさんがちょっと主役的な感じのコーナーが始まりましたよ、みたいなナレーションを作らさせてね、すげえ噛むな、今日。作らさせていただきました。あ、言えた。ね、まあそんな感じで、まあまあソファーさんね、まあ、前回のちょっとロケの音源がね、ちょっと雑音も多かったということでね、またね、ちょっとリベンジしたいなということもね、ちょっと合わせてね、ちょっと今回張り切って、番組のナレーションっぽくやらせていただきたいと思いますので、どうぞ聞いていただきたいと思います。どうぞ。
お笑い芸人の国民的人気、さらに社会的地位の向上に伴い、現在日本ではお笑い芸人を志す人が増加。
それにより芸人社会も人員が飽和状態。
そう、まさに今日本はお笑い戦国時代。実力のないものは消えていく仁義なき世界で、またここに新星が輝き出した。その新星の名はソファー。
数々のお笑いライブで力をつけてきた飯森と藤原の2人だが、実は大きな弱点が。
それは2人ともシャイだった。
果たして2人はこの1週間の合宿でシャイな人見知りを克服できるのか。はい、というわけで聞いていただきましたね、ソファーがね、その企画で、シャイを克服するっていうね、企画に挑戦するっていうようなね、雰囲気でちょっと作らさせていただきましたよ。いかがでしたでしょうかね。まあ、番組とかね、企画そのものはね、もうフィクションで私が勝手に考えてるんですけど、二人がね、まあ、シャイっていうかね、まあ、若干ちょっと人見知りというか、ね、そういう感じはね、実はね、本当なんですよ。ね、まあ、それが弱点なのかどうかはまあ別として、いや本当にね、たまにライブ見に行くんですよ、まあ、小さいのから、ね、大きいのまで、まあ、いろいろ活動してるので、たまに時間あった時に見に行かさせていただくんですけども、いやね、人見知りでね、舞台立ってネタやってる時はいいんですけど、そのソファーの2人がね、他の芸人さんとね、仲良く喋ってる姿を見たことがない。多分ね、シャイだから打ち解けられてないんじゃないかってね、ちょっと親心で心配してますよね。まあまあまあまあね、ま、ね、ちょっとね、そこをね、克服 したいのかしたくないのかもよくわかんないですけどね。ね、なんかちょっとね、気になっちゃうんでね。だからね、なかなかね、まあ、前回も喋ったと思うんですけど、なかなかライブ情報もね、私にすら教えてくれないんですよ。でもっと告知せえやと思うんですけどね。まあ、なんで、興味持った人たちはね、向こうからなかなか発信してくれないんでね、まあ、Facebook とか、Twitter とか見つけたらね、こっちから聞いてあげてください。いつやるんですかライブみたいなね、なんかね、見れるものありますかとかね、多分こっちから聞くとね、喜んで教えてくれるタイプなんで。で、手のかかる子なんでね、そこをね、ちょっと育てたいという方々はね、ぜひぜひ注目していただければと思います。というわけでね、妄想ナレーションのコーナーでございましたね。で、ここら辺でちょっとね、一曲聴いていただければと思います。では聴いていただきましょう。ザ・ローガンズ、泣かないで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。はい、前回に引き続き今回のロケ音源は、私のね、1年前にね、取材させていただいたかりんとう屋さんのね、音源になっております。朝日製菓さんね、朝日製菓さんの西東京名物、朝日の、朝日のかりんとうね、のお店、中野区にある鷺宮店の方にお邪魔させていただいた時、今日めっちゃ噛むよーね、あの音源を、ちょっとね、再編集してね、聞いていただいておりますので、ぜひぜひね、今度は、店員さんのね、おすすめなんかもいろいろね、紹介の音源があるのでね、何が美味しそうかなとかね、ちょっとここで目星つけて実際にちょっと店舗の方に行っていただけたらと思います。ね、というわけで、はい、では聞いていただきたいと思います。ロケ音源どうぞ。
はい、こちらが、朝日製菓、西東京名物かりんとうの、ね、お店の中でございます。かりんとうがものすごい種類の数が置いてありますね。深谷ネギ醤油バターかりんとう、小松菜かりんとう、ゆずごまかりんとう、もうなんか珍しいかりんとうもめちゃくちゃありますね。コーヒー、ブラジルコーヒーボーイ、もうね、その名前もすごい。種類がありすぎて一体どれを食べればいいんだっていう感じですね。お、すごい美味しそう。しそ味とザラメのかりんとう、ね、しかもね、値段もリーズナブル。あ、すごい、なんか最近流行りの酵母かりんとうみたいな、酵母を使ってるんですかね。美味しそう。わさび揚げ、お、なんかおつまみに良さそうなんですね。で、この辺が先ほどお父さんがおすすめしてた小雪かりんとう、ね、こういうスタンダードが一番落ち着くということで、どれも美味しそうですけど、もう種類がありすぎてどれを選んだらいいんだっていう感じですね。すごい。あとこれがなんか一番スタンダードなやつですね。すごい太いな、たぬきかりんとう、すごい、すごい太さ。おすすめとかってあります？なんか外におすすめっていう張り紙がありすぎて、どれがおすすめか全然わからなくて、はい、いや、もうお姉さんのおすすめをまず教えてもらっていいですか。個人的な、
はい、個人的なものです
と、お姉さんのおすすめは、あ、お姉さん撮っても大丈夫ですか。
あまり、
あ、じゃあ大丈夫です、あの使わないです、はい、大丈夫です、はい、
おすすめは、はい、
まあ、お姉さんのおすすめは、
まあ、まあ、本当に
きんぴら、きんぴらごぼう味、こちらの、
はい、
おまかりんとうが、お姉さんのおすすめということで、じゃあちょっとこれはマストで食べてみたいですね。じゃあなんかお店的におすすめっていうのはじゃあどれになるんですか。お店的にもまあここがいいとこかなみたいな感じですかね。
私個人的、
はい、あ、個人的だと、はい、あ、いいですね。いや、すごいすごい興味あります。
隠れきなこが、はい、
隠れきなこも隠れてね。いや、これはなんかどんな感じなんですか。
はい、はい、
すごいな、なんかすごいな、なんか普通にただちょっときなこがまぶしてある感じじゃないのかな。なんか、なんだろう、
黒かりんと
う、はい、あ、黒かりんとうなんですね、はい、なるほど、なるほど。 へえ。じゃあちょっとこれも食べてみたいですね。じゃあはい。
ご試食できますので。
あ、本当ですか。
はい、
いいんですか。じゃあちょっと お言葉に甘えてちょっと試食させていただこうかなと思います。全ての商品を試食させていただける、それですね。もうここにいるだけでね、かりんとう好きはお腹いっぱいになっちゃいますね。え、なんか勝手にちょっといただいちゃって大丈夫な感じなんですか、これは。なんか、
じゃあ一番人気、
じゃあはい、これが一番人気ですね。ごま、あ、ごぼうだ、はい、ごぼうですね。ありがとうございます。うん、おいしい。おいしい。うん、おいしい。すごいごまの風味と。なんだろう、なんか、お菓子なんだけど、ちょっとおかずっぽさもあるような、本当にきんぴらのおいしい味がして。いや、いいな、これ止まんなくなるやつですね。
あ、ごまの。
ありがとうございます。は
い、
いただきます。いただきます。あ、すごいごまの風味が結構ごまが強いですね。あ、すごい美味しい。なんか贅沢、こんなにごまの味するのってなかなかないですね。はい、
ザラメ、はい、
あ、ザラメ、あ、俺ザラメのかりんとうって初めてかもしれないです。いただきます。うん、あ、すごい、なんか初めての食感というか、なんですね、ザラメで食べたの初めてです、俺かりんとう。うん、おいしい。あ、お姉さんおすすめの、どうでしょう、なんか名前もおしゃれなの多いですよね。いただきます。お姉さんおすすめの隠れきなこ。うん、すごいきなこの味と中のその黒糖の味がすごいマッチしてて、うまっ。ちょっとね、そろそろ選ぼうかなと思います。すいません、お姉さんのおすすめきなこと、お店の一押し、名誉総裁賞受賞したきんぴらごぼうかりんとう、そしてね、ごまかりんとうもねおすすめなんでいただいていきましょう。やっぱね、気になるのがこのたぬきさん、お父さんもねスタンダードのが一番おいしいって言ってましたから、これもいただいていきましょうか。あとはじゃあ自分がね、ちょっと見て気になったブラジルコーヒーボーイ、これもう名前がすごいんでね、ちょっとこれも買ってみましょう。気になったのはこれですね、シソザラメ。あー、ごめんなさい。ちょっとあれを落としていました。これだ、よいしょ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、落としちゃいました。あ、下のやつです、多分。ごめんなさい。じゃあと、もう名前にねインパクトがありすぎる深谷ネギかりんとう醤油バター風味、これでね今日は食べて楽しんじゃおうと思います。すごい、全部どれも美味しそう、美味しそうだし、もう気になる味がいっぱいある。すごいな、西東京かりんとう。ちょっとお願いします。だって、ね、これ何回も来ないと気になる味全部制覇できないですよね。あ、ありがとうございます。いや、すいません、もう今日は本当いろいろやっていただいて助かりました。
はい、どうも。
はい、聞いていただきました、ロケしちゃいましたの音源でございましたね。朝日製菓さんの西東京名物朝日のかりんとうのね、さぎの宮店の方にお邪魔した時の音源だったんですけども、まあね、皆さんもちょっと気になるねかりんとういくつかあったんじゃないでしょうか ね、あの前回のね放送も聞き返していただくとね、あのおじさんのね、偶然いたおじさんのおすすめなんかも聞けるのでね、合わせてちょっと聞きながら、あのネットでも買えたりしますし、あと店舗も結構いくつかあったはずなので、まああの西のね、東京の西の方に集中はしてるんですけども、まあいろいろ店舗もあるので、お近くのね店舗でもご購入いただけるかなと思いますので、ぜひぜひね行ってみていただきたいと思います。というわけで、今回、私のね、初心に帰るということで、私の思い出の初のね取材の音源を聞いていただきました。以上、ロケしちゃいましたのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC、いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 畠ちゃんの勝手にダンディーボーイス、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、エンディングトークのお時間になってしまいました。寂しいね。というわけで、ね、もうちょっとねお時間もちょっと少なくなってきちゃったんですけど、そういえばですよ、あの前回ね、あの10月前半放送で喋りゃよかったんですけど、そういえばあの9月のね、DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボイスね、皆さん聞いていただきましたか。あの私がちょっとお邪魔しちゃった放送なんですけどもね、いかがだったでしょうか。私のねダンディーの声聞いていただけたかなと思うんですけどもね、もしまだね聞いてないよっていう方がいたらね、あの勝手にダンディーボイスのねページの方に飛んでいただければね、過去のアーカイブから、聞いていただけますので、ぜひぜひご拝聴お願いいたします。そして、ね、まあ、今回、ナレーションのコーナーでね、紹介させていただいたお二方なんですけどもね、立野博明さんの方は、またなんか新しい新曲のレコーディングしたよという話聞いたんでね、ちょっとまた、前回みたいにね、立野さんの曲もこちらで流させていただければなと思いますので、ちょっとね、入手でき次第ね、ちょっとお披露目できたらと思います。そして、ソファーさん。ソファーさん今ね M1 のねあの予選に行くよっていう話をね聞いたのでね、まああの順当にね勝ち残っていただいてるとねいいんですけどね、まあね、まだ結成1年くらいですけどもね、ね M1 の舞台とかね見たらすげえ興奮しちゃいましたよね。なのでまあ、ちょっとねそこら辺も応援しつつね、まあ聞いていただいてる皆さんもねぜひぜひ応援していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしますです。いやーでもね、もう10月で、いやー、もうすぐ11月、もう12月、ほんとねあとちょっとでございますよ。皆さんそろそろ考えてます？確定申告早いかそれは。いやでもね、もうすぐね、あのそろそろね、あの独り身の皆さんは彼女とかね彼氏を探し出さないとクリスマスに間に合わなくなってきますからね、自分に言い聞かせてるんですけど。いや、やばいやばい、また一人だよ。もう何年もいないよ、一人でクリスマスよ。だって言っていいっすか、誕生日も今年一人でしたからね、なんだかんだ一人で、もうあのねあのコンビニのお惣菜でね誕生日を過ごしたんですけど、 ね、あの LINE とかはね、あの友人の方とか知り合いの方とかから来るんですよ。あ、今日はパーティーでもやってんのか、会えてくるんですけどね。まああのアルバイトとかもあったりして、あの深夜でもないですけどね、夜23時頃家に着いてね、あのね、そのパーティーとかしてんのおめでとうみたいなね、 LINE を見ながらね、細々とあのお惣菜の唐揚げ食べながらね、しんみりと誕生日を終えていきました。そんなことにはならないと思うクリスマスがいい。文脈が支離滅裂。というわけでね、皆さん、恋活もここが正念場ですよ。というわけでね、10月の放送を締めくくりたいと思います。というわけで、トンボのメガネは色メガネね、ここら辺でね、終了ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介でございます。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel でございます。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。